明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動を通じて学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていきます。本日は14期生の2回生メンバーがお送りします。本日お送りするメンバーは分野と
美穂子と
けんけんと
あかりと
萌香です。
よろしくお願いします。はい、
はい、
お願いします。
お願いします。
皆さん、
はい、
20歳になりましたね。
はい、
いきなりですね。
全員20歳、
全員20歳やな。
ここはもうみんな20歳になって、で、1個目行きたいんです。
はい、
みんな20歳になってから変わったことありますかっていうことで、
はいはい、
じゃあ
はい、あります。
はい、あかりさん。
20歳になるまでは誕生日結構嬉しかったんですけど、はいはい、なんか20歳になってなんかいろいろなんかできるみたいな感じで、けど20歳になって次の誕生日はもう来てほしくないなみたいな風に変わりました。
めっちゃわかる。
確かに、うん、
なんか今までは楽しみやったけどな、大人になっていく感じがして、
そう、
ちょっと誕生日が待ち遠しくなくなった。
待ち遠しく
もう年取りづくないみたいな感じ。
ちょうどね、ちょっと境目よねそれ、うん。じゃあ次萌香いきますか。
私はやっぱりなんか20歳って年齢になったと同時になんか意識的に大人になったのかな、意識も大人になったって感じて、なんか将来のこととかを結構考えることが増えたかなって思ってて、なんか今は別に特になりたい職業とか決まってないけど、まあ就活に向けてとか、なんか今何しとくべきなんやろうなっていうのを結構友達とかとも話したりとか一人で考えたりとかすることも増えてきたなって感じる。美穂子とかともなんか就活の話とかたまに帰りの電車とかでするよな。
なんか3回生が実際就活で動いてるのを間近で見てるから余計になんか自分事として捉えるように、
うん、何しとかなあかんねんやろ今みたいな感じで考えることが増えたかな。
けど俺もあれやな、今なんかみんなさ就活のイベントとか行きだしたから、うんうんうん、行ってなかったからなんか何しようと思って、でおなんか企業からオファーが来る就活のアプリあんねんけどこれを一回やってみようと思ってもあらかた入れて、うんうん、今オファーが来るの待ってますね。
すごい。
今2件
すごい、
来た、来てる来てる。
で増えたんや。
そう、僕何もやってへんけどこっちから行ったらもしかしたらなんか、インターンのなんか手続きとかもしかしたら行けるかもしれん。
それはそのオファーが来て申し込んだらインターンにまず行けるみたいな感じなの？
そう、なんかいろいろあるけど、インターンに集まったら説明会に集まったり、そう、なんかみんなおすすめですね今。
知りしたい。
参考になります。参考になります。
オファー来た会社は興味が、
うん、ちょっとはなかったかな。
行かないかな、
こういうのもあるかなって。
これから
経験としてね。
ちなみに3回生なったら、あ、じゃあじゃあじゃあ、うん、あ、3回生か、
はいはい、
先輩らの代の人に聞いたんやけど、
はい、
オファー系のやつってもう来すぎて消さなあかんと、あかんぐらい来るらしい。
あ、そうだ。
そう
だ。だからケンケンが今喜んでるのはちょっとちょっと良いかもしれない。
まだまだ
まだまだ
これから、まだまだ頑張っていきたいですね。
そうですね。
就活、
うん、そうやな。
これからみんなで頑張りましょう。うん、
頑張りましょう。
まあ僕そうですね。20歳なってから変わったこと、これ最近友達と話してて、
うん、
あの20歳って年齢自分で言うとき短く言えるなっていう。
確かに
確かに。
19とか18とかやったけど、20歳でいけるねって。
3文字でな。
確かに。
で私20歳で韻も踏めますけど。
ラッパー目指せるね。
だから自己紹介にちょっとヒップホップ日の忍ばせることができるっていう。
すごい。確かにね。
ちょっとラッパーなりたい。
ちょっと今ヘッドホンつけた。
私たちで、あ、いいや、はい、言ってこう。私た
ちすいません。じゃあ次ね、まあ、みんなほぼ深尾ゼミ20歳。あ、ケンケンさん行きます。
あ、行きますか一応。
はい、はい、すいません。
僕はでも20歳になってから今まで11時ぐらいにはなんか寝てる時とか多かったんですけど、うんうん、なんかゼミとかも他のとことかもやったりして、うんうん、なんか1時ぐらいに寝ること多くなって、
めっちゃ分かる。
睡眠時間短くなったなって思いますね、うん、最近。
確かに。睡眠はね、うん、結構遅くまでやってる、ね。
そう。う
ん、なんか春休みになったし、なんか学校がなんか規則的にないから、うん、授業逆転になっちゃったりとか。うんうん、昼まで寝ちゃったりとか、
うんうん、今日12時に起きて絶望した。
でも11時に起きた。
仲間、ほぼ仲間。
今日1日何してたんやろってなるよね。
遅く起きたら。そんな夜遅くまで最近、やっぱやめとこう。
みほこ聞くか。
あ、ほんまや、みほこさん。
みほこさんどうですか？
でもなんか、あんまり二十歳になっていっぱい変わったなっていう実感はないんですけど、うん、まあ、でもなんか大人の人と関わることがちょっとずつ増えてきたかなっていう。
確かに。
そうやね。
なんか今までは例えば高校生の時とかやったら学校でも同い年とか、うん、年上の先生だけみたいな状況やったけど、うんうん、今はそのサークルがあったりバイトがあったりっていういろいろな場所で大人の人と関わるっていうのが増えたかなっていう実感は、
ね、年も感じるかも、
うん、
そうね、大人の人と関わること増えて、うん、特に LINE とかメールとかね、うん、でやり取りすること多いと思います、はい、そこで聞きたいんですけど、
はい
はい、
皆さん LINE とかそのメールするときにびっくりマーク使う派ですか、うん、
はいはい、
ハテナマークとか、
はい、あ使います。
使う派の人、
使う、はい、
あ、みんな使う、ね、
はい、全員、
ブンブンさん、
あ、僕もまあまあ時と場合によるから、
う
ん
う
ん
う
ん、じゃあどういう時に使うとか、
うん、
じゃ、まあどういう時に使わへんとか、
うん、
じゃあいける人、
いける人、
はい、
あ、じゃあもうあります
あ、でも使うって言ったんやけど、うん、なんか部活の先輩とかに対しては、うん、なんか最初に入部した時になんか先輩にはそんなに使わない方がいいよって教えてもらってから、うん、なんか丸とか、うん、点とかお疲れ様です丸みたいなのを意識してやっててとか、あとゼミのせなんか人によって変えるのがいいのか悪いのか分からへんけど、うん、でもやっぱりなんか親しみが深い人にほどなんかびっくりマークとかを使ったりっていうのはちょっと意識してるかなって感じるかな。
結構それはみんな一緒ちゃう、
うん、確かに。
俺も僕もそうです。
ブンブンさん、
ブンブンどんな時に使い分けてんの？
どんな時、それ、まあ、僕は特にそのあの大人の方、うん、なんていうの、バイトのメールとかする時は丸にするけど、うんうん、まあ、普通の友達とかやったらもうびっくりマークみたいな、
うんうん、
まあ、友達でもそのなんてやろ、ありがとうとかよろしくとかの時に特に使うから、
うん、
あの、確かに、このよろしくお願いします丸やったらちょっとなんか、
うん、硬いかもみたいな、
お願いしますみたいな感じやから、よろしくお願いしますみたいな、う
ん、びっくりマーク一つでなんかちょっと受け取り手としてはなんか、うん、か印象違うよな、うん、なんか丸やったらちょっとなんか怒ってんのかな、
怖いとかあるか
も、思っちゃうか
な、うん、確かに。
なんか逆に地元の友達とかやったら、うん、もう言いっぱなしになっちゃう、丸もびっくりマークも何もつけずに、
うん、もう分かってるもんね、
そんな感じ、
確かに、
もう言い切りみたいな感じで流しちゃう時の方が多いから、逆に先輩と喋る時の方がびっくりマーク使ってるかも、
逆にね、
逆にね、
なんかでもこの前ニュースでなんか上司がその丸とかでこう、あの部下にやってたらそれがなんかハラスメントみたいな、うんうん、
丸ハラみたいな、
うん、初めて聞いて見て、なんかだから上司とかはなんか上の世代の人とかはそのびっくりマークとかつけるのを結構 NG みたいな、丸とかでしましょうっていう世代で生きてきたから、なんか後輩にも同じようにしてたら今の世代の若者たちにとってはそういうのはすごいなんか、やっぱ怖いとか圧を感じちゃうみたいな、だから上の人が気使ってびっくりマークとかつけるようにしてるみたいなニュースを見た、ちょうど。
最近びっくりマークとかよく使うからさ、うん、なんか絵文字とかつき始めて、うん、なんか同じような文章ばっかなっちゃうから、うん、なんかいい絵文字ないかなと思ってする時がちょうどいい。
謙 絵文字使ってるのちょっとおもろい。
絵あんま使えへん、だから
可愛いから使って
汗とか使って汗
やせみたいな、たまに使うかなって思いつつ、なんかびっくりマークで収めちゃうなって感じがありますね。
確かに絵文字まで行くとフランクすぎるかもしれない。
先輩とかに行くんやったら、
でもその年上の人がこう丸の文化で育ってこう来たって話やったけど、なんかおじさん公文ってあれやったの、あれってめっちゃ絵文字バーンって
赤のびっくりマーク
みたいな、あれは なんなんやろ、
あれは分からへん、
あれはどっから来て
んのメールからみたいな、メール使ってて
LINE かメールかではまた違 う, うーメールは丸とかやけど、やっぱり LINE ってなったらもう会話として扱ってるから、絵文字とかびっくりマークを多くつける傾向があるらしい。確かに、
おじさん公文って意外とあの文面を気にしてるんかもなってちょっと、
優しくしよう、
丸やったら怖いって今丸原の話やったから、なんか柔らかくするためにおじさんが頑張ってるのかなって、
おじさんやもういつもなんかびっくりマーク先輩でも全部つけちゃって、逆になんかつけへん時つけへんかったら、あ、怒ってると思われたなってなっちゃう、
今更
ある
で、基準がつける
そうそうそうそう、
あれやからね、
じゃあもう優しさ構文かな、
おじさん構文とかやったらあかんな、失礼
優しさ、
確かにそういうので
変えるだけでな、
そうだな、やっぱ面と向かってないからこそ、丸とかやったら圧感じちゃったりとかするんかなっていうのでは、ラジオとかもやっぱりそういうところはちょっとあるんかな、
じゃあ顔とか見えへんから、なんか言葉でどう表現するかっていうのが抑揚とかが、確かに
顔の表情とかでもな、この人はどんなこと考えてるとか思うし、だから今聞いてる人は俺らがどんな顔してるか分から
ない、そういうこと
めっちゃ笑顔ですニコニコです
ニコニコしてますけど、
曲いきましょう、それではここで本日の一曲参りましょう。本日お送りする曲はミセスグリーンアップルさんのスタートです。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はミセスグリーンアップルさんのスタートです。
はい、
はい、
後半戦、
後半戦行きましょう、
行きましょう、
まあ、さっき最後ね、こう面と向かわないと、まあ、伝えることって難しいこととかあるよねっていう話あったと思います、
はい、はい、
でまあこのラジオでは、まあ、今後僕ら3回生になってプロジェクト始まっていくと思うんですけど、
はい、
そこの活動とかを主にこう発信していくことになると思うんですけど、
はいはい、
まあ、そこで大事になるのがこう分かりやすく伝える力やと思うんですけど、
はい、
まあ、後半はみんながこう普段のゼミ活動とかで分かりやすくこう物事を伝えるために意識していることとか、まあ、意識したいなと思っていることあれば聞いていきたいなと思うんですけど、いける人
ケンケン、
あ、じゃあ
ケン
ケン、
はい、じゃあケンケン、
だけどそれ分かりやすく伝える力か難しいなんか結構こうフランクに話して、うん、こうなんか分かれへんくてもなんか笑いでちょっとこういい感じになんか挽回できたらいいよねっていう、
そういうイメージある、
そう、そういうなんか意識あるかもしれへん、
なるほどね、
うちにな
んか結構ズバって言っちゃう、言っちゃってか、それがいいところもあるけど、ズバって言う人もいる反面、ケンケンはなんかこれもそうですし、これもそうじゃんみたいな、
ちょっとほんわかして言
えたら和ませてくれるポジ、
ありがたいです
、確かに
ありがたい
です、
ありがたい
です、ほんわか大事、
ほんわか大事
だな、でもあかりもほんわかポジやん、
あ、
確かに、
じゃあ仲間、
そんなあかりさんどうですか、
え、伝えるやつですか、
はい、
うん、大事にしてることはやっぱり笑顔ですね、
大事
だな、なんかその深刻な雰囲気で話し合いするのはあんまり得意じゃないから、なんか、ケンケンと同じで、まあ、フランクな感じに行ってって感じかなって、
あかりが笑ってくれてたらもう、
そう、
あ、嬉しいと思う
もう何でも話したくなっちゃう、
うん、話してください、もう何でも
絶対あかりってえめっちゃいいやんって言ってくれる
もん、肯定しかし
ん、全部肯定してくれるから
いい意味で
な、なんか提案した時にあかりのいいやんが聞こえると、なんかホッとするっていうか、安心感がある、
ありがとう、してください、
じゃあ次は、
次は はい、じゃあ、
小松さん、
いきましょう。小松さん、
私はやっぱケンケンとあかりとは結構真逆っていうか、思ってることがあったら割とすぐ言っちゃったりとか、
うん、
まあ、なんか言い方とかもなんか伝えたいがゆえに強くなっちゃうのかなっていうのは自分で感じてて、で多分最初の頃はそれが強かってなんか言い合いとかもあったかもしれへんねんけど、なんかこうゼミに入って日数経っていくうちになんかこの言い方違うかったかなとか自分で思ったりとか、もっとこういう風に言った方がなんか自分の意見がよりなんかみんなに伝わりやすくなるんじゃないかなとか思ったりして、で、まあ、コンソ終わってから話し合う機会っていうのはそんなに今はまだ少ないかもしれへんけど、討論会に向けてこれからみんなで話し合うってなったらその言い方とかにちょっと気をつけようかなって思うかな。
そう、同じ内容でも言い方変えるだけで、
うん、そう、確かに、それが言いたかった。
受け取り方は違うよね。
そう、
あとはなんか昨日ちょうど昨日のゼミで話してる時に、
うん、
なんかお互い言いたいことを言っててんけど認識が違くて、
うん、
なんかほんまはお互い同じこと言ってたけど、うん、言い方がなんか伝わりづらくって違うこととして捉えてたけど、うん、なんか黒板に図書いて説明し合ったら、うん、あ、これってここは同じやったんや、これはこういうことやったんやとかってなるから、うん、やっぱり言葉だけじゃなくて、うん、まあ、図に表したりとか、うん、紙に書き出したりとかすることも大事なんじゃないかなって、
う
ん、
大事やな、
いいこと言いますねって実際思った気
が、うん、書くの大事よ、
書く大事
な、なんかコンソン後半から黒板とか使い出して、
うんうんうんうん、
そっからまあ良くなったよな、うん、話し合いみたいな、
わ、うん、かりやすくなったの、うん、
さっき話したこととかが残ってるから、
うんうん、
話とかもやりやすかった気がする、
うんうん、それも大事だよね。
そう
やね、うん、やっとさ、
どうですか？私は、まあ、なんか、なんて言ったらいいかちょっと難しいんですけど、うん、なんかその進めてる意見が正しいのかどうかなんかっていうのを結構考えることが多くて、うんうん、それって違うくないって思ったら、
うん、
もう譲らずに結構頑張って、うん、みんなもう1対もう14となっても頑張っていやそれはこういうところが問題やから、
うんうんうん、
それは違うんちゃうっていうのを頑張って言えるようにいろいろ考えてるつもりではいい。
素晴らしい、めっちゃそういうイメージ。美穂子は
ありがたい、
それがな、自分持ってるっていう、うん、いいよな、
それが話し合いを確かにってみんながなってコロッと変わることとかもあるもん、
ね、う
ん、
あるある、
めっちゃ違う視点を持ってるなって思う。美穂子は、
でも、うん、結構あの労力は使うから、
そうやな、
なんか結構1対5とかで結構強めの反論が 5から来る時があるからその時はもう譲れるところは全然譲るけど、
うんうんうん、
それは絶対譲られへんって自分が思ったら、
うん、
そこはもう頑固に行こうって思ってます、
う
ん、
そうしましょう、
大事、
頑張ってください。
こっち側もやからその受け入れ体制みたいなのをあ、絵文字使うじゃないその丸とかで言ったら高圧的やから、うん、絵文字使うみたいな感じでなんか笑顔で話聞いたりとかしたら、そういうなんか違う意見とかもいろいろ出やすかったりとかするんかなって思うから気をつけます。
お互い頑張りましょう。
そうだね、伝える場、そうですね、
そうですね。
僕は、
うん、
まあこうラジオとかにも共通するかもしれないですけど、
うん、
こう何か話してる時にこう具体例みたいなのあった方が伝わりやすいかなっていうのは、
うん、確かに、
なんか思ってて、うん、そういうのを意識していきたいなと思っておりますけど、
うん、
なかなか難しいですね。
いい具体例が思いつく時はいいけど、
そうですよね、
けど、まあ、
うん、
美穂子分野は結構なんか違う人、違う視点を持ってるイメージが、
うん、確かに
バーって進んでってる、みんなが正しいと思ってるけど、
うん、
2人がなんかここはこう違うんじゃない、ここはこういう風に見た目んじゃないって言ってくれるから、うんうんうん、なんかより深まっていくっていう印象があるかな、
うん、そう、ほんまに軌道修正してくれるし、
うん、
そんな言っていただい 罪罪悪
ありがとうございます、
尊敬しております、
尊敬しております。
違う意見やからこそ、うん、なんかこう新しい意見とかって伝わりにくかったりするから、うんうんうん、余計こうね、分かりやすく伝えるためにみんなが知ってる共通の団体例とかあったらいいなとか思うんですけどね、なかなか
お願いします。
そうです、
ね、これから期待ですね、
期待です、
はい、知識入れて団体例バンバンバンバン出したいと思いますけど、
じゃあ真似していきたいと思います、頑張って
はい、
はい、
まあ今割とね話自分たちの改正での話し合いの中での意識とか、うん、そういう話だったと思うんですけど、
はいはい、
まあもうそろそろあの年下の1回、ね、あれ
2回生、
2回生、新、うんうん、2回生がバカッと入ってくるっていう、
後輩が、
そう、後輩が入ってきますということで、はい、まあみんな先輩になるわけですけど、うんうん、なんかなんやっけな、どんな先輩になりたいですかっていう。うんうんうん、
いや難しいね、
うん、分野さんから行こう
か、あどんな先輩になりたいか、
う
ん、
そう
先輩のとこ想像できひん分野が、
あそうですかまあそうですね、どんな先輩になりたいかですか、
うん、そう思いつい
てどういう立ち位置みたいな、
まあ接しやすい先輩ではありたい
な、う
ん、いろんな相談とかされるとか、うん、されしてもらえるような先輩、うんうん、なんか怖いなっていう、まあ不愛想なんでちょっとそういうの思われがちなんですけど、うん、できるだけね、
確かに
先輩後輩の前ではちょっともうちょっとふざけてね、
うん、
あこの人ちょっと舐めてかかってもいいやぐらいで、
うん、
あのちょっと距離近く折れる先輩になりたいなと思っておりますけど、
新分野やな、
うん、
みほこ行こうじゃん。
私はなんか後輩、ブンブンとちょっと似てるけど、後輩から喋りかけられやすい空気を持ちつつも、うん、頑張って自分から喋れるようになる、
うんうん、大事だな。
なんかサークル その後輩とかにも、うん、女の子の後輩には自分から結構喋りに行くけど、うん、男の子にはあんまり喋らへんから、
う
ん
う
ん、そこを男女平等に、
うん、
なんか女の子やからとかじゃなくて、
うんうんうんうん、
どっちにも
後輩として
喋りかけれるようになりたいな
って。確かにうち大
事やな。
喋、うんね、りかけてくれる先輩めっちゃ
嬉しい。いやありがたい。
嬉しい。
すごく喋りやすい
ですね。
なかなか自分から後輩から喋りかけるのって難しいし、
うん、
僕たちが頑張りましょう
って。どんどん積極的に喋っていこう、
うん。仲良くなるきっかけを作って。
う
ん
う
ん、
そうね。
仲良く
せんな、
遊び係にイベントも作ってもらって、
ね、
バーベキューとかもまたあるんかな、
そう、ね、仲良くなるイベント
いっぱい、仲良くなりたい、
ありますね、
なりましょう、
なりましょう
私は後輩と話すこと自体が先輩に比べてちょっと苦手やから、
うん、
やっぱり積極的に話しかけに行くのがちょっとハードル高いかなっていうところもあるから、うん、まあ、話しかけやすいオーラみたいなを出しつつ、でもなんかオンとオフはしっかりしたいなって思うから、
うん、
なんか後輩がなんかちょっと違う方向性向いてたりしたら、うん、しっかり言えるのも先輩の仕事かなって思うから、
うんうんうん、
そういうのも言っていきたい ね、
あ
ね、
いい先輩や、
ね、頑張ろう、みんなで頑張ろ
う。あかりさんは、
あかりさんはですねですね、うん、なんか先輩後輩めっちゃ得意ってわけじゃないけど、うん、そのゼミってなんか先輩後輩と関わるめっちゃいい機会やと思うから、うんうんうん、その機会を生かして成長という意味で頑張って後輩と仲良くなれるように喋りかけていきたいと思います。
はい、
絶対なれるよ。
で頑張るわ。あかり話しかけ、話しかけやすそう
です。話しかけてくれるかな。
うん。うん、一番
話しかけやすい。
後輩と一緒になってそう。二回生みたいな。
になりたい。ほんまになりたい。友達でいいからさ、って感じで。
一回生の時に私とあかりが、うん、あの基礎演習が同じクラスで、
うんはいはい、
クラス会の時にあかりから喋りかけてきてくれて、
はい、
今と同じくらいのテンションで喋りかけてきてくれたのがめっちゃ印象に残ってて、
人見知りとかなさそうに感じる。
確かに。
お
でも
そのままでいたら大丈夫、
そのままでいきます、
うん、
ケンさん、ケンさん、じゃあ僕もまあ
締めの、
そうですね、もうすぐ終わりなんで、
はい、
まあ後輩に、まあ、尊敬してもらえるような先輩になっていきたいなと思っています。
い
はい、では 本日は2回生チームがお送りしました。来週も2回生チームがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901 まで、 Eメールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
文也と
美穂子と
ケンケンと
あかりと
萌香でした。
はい、ありがとうございました。